あけぼの町へ曲がると大きな松がある。この松を目印に来いと教わった。松の下へ来ると家が違っている。向こうを見るとまた松がある。その先にも松がある。松がたくさんある。三四郎はいいところだと思った。多くの松を通り越して左へ折れると生垣にきれいな門がある。果たして原口という表札が出ていた。その表札は木目の込んだ黒っぽい板に緑の油で名前を派手に書いたものである。字だか模様だかわからないくらい凝っている。門から玄関まではからりとして何もない。左右に芝が植えてある。玄関には峰子の下駄が揃えてあった。鼻緒の二本が右左で色が違う。それでよく覚えている。今仕事中だが、よければ上がれという小女の取り次ぎについて画室へ入った。広い部屋である。細長く南北に伸びた床の上は画家らしく取り乱れている。まず一部分には絨毯が敷いてある。それが部屋の大きさに比べるとまるで釣り合いが取れないから敷物として敷いたというよりは、色のいい模様のがな織物として放り出したように見える。離れて向こうに置いた大きな虎の皮もその通り、座るための儲けの座とは受け取れない。絨毯とは不調和な位置に筋交いに尾を長く引いている。砂を練り固めたような大きな甕がある。その中から矢が二本出ている。ネズミ色の羽と羽の間が金箔で強く光る。そのそばに鎧もあった。三四郎は卯の花おどしというのだろうと思った。向こう側の隅にパッと目を射るものがある。紫の裾模様の小袖に金糸の縫いが見える。袖から袖へ万幕の綱を通して虫干しの時のように吊るした。袖は丸くて短い。これが元禄かと三四郎も気がついた。その他には絵がたくさんある。壁にかけたのばかりでも大小合わせるとよほどになる。額縁をつけない下絵というようなものは、重ねて巻いた端が巻き崩れて小口をしだらなく表した。描かれつつある人の肖像は、この彩りの目を乱す間にある。描かれつつある人は、突き当たりの正面にうちわをかざして立った。描く男は丸い背をぐるりと返して、パレットを持ったまま三四郎に向かった。口に太いパイプをくわえている。やってきたね、と言ってパイプを口から取って小さい丸テーブルの上に置いた。マッチと灰皿が乗っている。椅子もある。かけたまえ、あれだ、と言って書きかけたカンバスの方を見た。長さは六尺もある。三四郎はただ、なるほど、大きなものですな、と言った。原口さんは耳にも留めない風で、うん、なかなか、と、独り言のように髪の毛と背景の境のところを塗り始めた。三四郎はこの時、ようやく峰子の方を見た。すると、女のかざしたうちわの影で白い歯がかすかに光った。それから二、三分は全く静かになった。部屋は暖炉で温めてある。今日は外でもそう寒くはない。風は死に尽くした。枯れた木が音なく冬の日に包まれて立っている。三四郎は画室へ導かれた時、霞の中へ入ったような気がした。丸テーブルに肘を持たして、この静かさの世に勝る今日に、はばかりなき心を溺れしめた。この静かさのうちに峰子がいる。峰子の影が次第に出来上がりつつある。太った画工のブラシだけが動く。それも目に動くだけで耳には静かである。太った画工も動くことがある。しかし足音はしない。静かなものに封じ込められた峰子は全く動かない。うちわをかざして立った姿そのままがすでに絵である。三四郎から見ると原口さんは峰子を映しているのではない。 不可思議に奥行きのある絵から精出して、その奥行きだけを落として、普通の絵に峰子を描き直しているのである。にもかかわらず、第二の峰子は、この静かさのうちに、次第と第一に近づいてくる。三四郎には、この二人の峰子の間に、時計の音に触れない静かな長い時間が含まれているように思われた。その時間が、画家の意識にさえ上らないほどおとなしく立つに従って、第二の峰子がようやく追いついてくる。もう少しで双方がぴたりと出会って一つに収まるというところで、時の流れが急に向きを変えて永久の中に注いでしまう。原口さんのブラシはそれより先には進めない。三四郎はそこまでついていって、気がついて、ふと峰子を見た。峰子は依然として動かずにいる。三四郎の頭はこの静かな空気のうちで覚えず動いていた。酔った心持ちである。すると、突然原口さんが笑い出した。また苦しくなったようですね。女は何も言わずにすぐ姿勢を崩して、そばに置いた安楽椅子へ落ちるようにトンと腰を下ろした。その時、白い歯がまた光った。そうして動く時の袖とともに三四郎を見た。その目は流れ星のように三四郎の眉間を通り越していった。原口さんは丸テーブルのそばまで来て三四郎に、どうですと言いながらマッチを吸ってさっきのパイプに火をつけて再び口にくわえた。大きな木のがん首を指で押さえて、二吹きばかり濃い煙をひげの中から出したが、やがてまた丸い背中を向けて絵に近づいた。勝手なところを自由に塗っている。絵は無論仕上がっていないものだろう。けれども、どこもかしこもまんべんなく絵の具が塗ってあるから、素人の三四郎が見るとなかなか立派である。うまいかまずいか無論わからない。技巧の批評のできない三四郎には、ただ技巧のもたらす感じだけがある。それすら経験がないから、すこぶる成功を失しているらしい。芸術の影響に全然無頓着な人間でないと、自らを証拠立てるだけでも三四郎は風流人である。三四郎が見ると、この絵は一体にパッとしている。なんだか一面に粉が吹いて、艶のない日に当たったように思われる。影のところでも黒くはない。むしろ薄い紫が差している。三四郎はこの絵を見て、なんとなく軽快な感じがした。浮いた調子は、初期舟に乗った心持ちがある。それでもどこか落ち着いている。健穏でない。濁ったところ、渋ったところ、毒々しいところは無論ない。三四郎は原口さんらしい絵だと思った。すると原口さんは無造作にブラシを使いながらこんなことを言う。小川さん、面白い話がある。僕の知った男にね、蔡君が嫌になって離縁を請求したものがある。ところが蔡君が承知をしないで、私は縁あってこの家へ片付いたものですから、たとえあなたがお嫌でも私は決して出てまいりません。原口さんはそこでちょっと絵を離れて、ブラシの結果を眺めていたが、今度は峰子に向かって、里美さん、あなたが一重を着てくれないものだから、着物が描きにくくって困る。まるでいい加減にやるんだから、少し大胆すぎますね。お気の毒様、と峰子が言った。原口さんは返事もせずにまた画面へ近寄った。それでね、蔡君のお尻が離縁するにはあまり重くあったものだから、友人が蔡君に向かって、こう言ったんだとさ。出るのが嫌なら出ないでもいい。いつまでも家にいるがいい。その代わり俺の方が出るから。里美さん、ちょっと立ってみてください。うちわはどうでもいい。ただ立てば。そう、ありがとう。蔡君が、私が家にいても、あなたが出ておしまいになれば、後が困るじゃありませんか。と言うと、なあに、構わないさ。 お前は勝手に入府でもしたらよかろうと答えたんだって。それからどうなりました？と三四郎が聞いた。原口さんは語るに足りないと思ったものか、まだ後をつけた。どうもならないのさ。だから結婚は考えものだよ。離合集散、共に自由にならない。広田先生を見たまえ。野々宮さんを見たまえ。里見京介くんを見たまえ。ついでに僕を見たまえ。みんな結婚をしていない。女が偉くなると、こういう独身者がたくさんできてくる。だから社会の原則は、独身者ができえない程度内において、女が偉くならなくっちゃダメだね。でも兄は近々結婚いたしますよ。おや、そうですか。するとあなたはどうなります？存じません。三四郎は峰子を見た。峰子も三四郎を見て笑った。原口さんだけは絵に向いている。存じません。存じません、じゃあ。と、ブラシを動かした。三四郎はこの機会を利用して丸テーブルの脇を離れて峰子のそばへ近寄った。峰子は椅子の背に油気のない頭を無造作に持たせて、疲れた人の水黒いに心なき投げやりの姿である。あからさまに襦袢の襟から喉首が出ている。椅子には脱ぎ捨てた羽織をかけた。ひさし紙の上にきれいな裏が見える。三四郎は懐に30円入れている。この30円が二人の間にある。説明しにくいものを代表している。と三四郎は信じた。返そうと思って返さなかったのもこれがためである。思い切って今返そうとするのもこれがためである。返すと用がなくなって遠ざかるか、用がなくなっても一層近づいてくるか。普通の人から見ると、三四郎は少し迷信家の調子を帯びている。里見さん、と言った。何？と答えた。仰向いて下から三四郎を見た。顔を元のごとくに落ち着けている。目だけは動いた。それも三四郎の真正面で穏やかに止まった。三四郎は女を多少疲れていると判じた。ちょうどついでだからここで返しましょう。と言いながら、ボタンを一つ外して、内懐へ手を入れた女は、また、何？と繰り返した。元の通り刺激のない調子である。内懐へ手を入れながら三四郎はどうしようと考えた。やがて思い切った。この間の金です。今下すっても仕方がないわ。女は下から見上げたままである。手も出さない。体も動かさない。顔も元のところに落ち着けている。男は女の返事さえよくは下しかねた。